皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月21日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、内部告発が開けるパンドラの箱です。日本でもいよいよこの司法取引ということで、パンドラの箱がどんどん開きましたね。日産のゴーン氏の事件もそうなんですが、まあこれからも次々と出てくるんでしょうね。この司法取引ってのはあんまりこの、まあ日本の昔のやり方で言ったら、潔いやり方じゃないですよね。本当のこと言うから俺だけ許してよってのはですね。まあ実にいやらしいやり方なんですが、まあ乱れに乱れたものを、非常にその短い時間の中で垂らそうと思うと、これはすごい強力ですよね。アメリカの前回の大統領選挙の時に、アメリカ民主党のそのメールが一斉に暴露されたわけですね。ウィキリークスで。で、その前は、あれですよね、米軍の兵士が、そのアメリカの外交機密電報を全部ばらすことがありまして、それからスノーデンがそうですよね。やはりこう内部告発ってのはものすごいパワーを持ってるんですね。その現場にいた人たちの声、生の声っていうのはすごくやっぱ貴重だし、雰囲気がわかりますし、やっぱその迫力ってのはものすごいものがありますね。だから本当に世の中ってのは外から見ていてわからないこと、中にいると常識が違っていて、中から見ればごく当然なことってのはよくありますね。ですからこう、組織は外から、外からの攻撃に対して組織を守ろうと、いろんなこう、防衛線を張ってるわけでありますが、中から崩れたら、それはボロボロですね。それはかつて、第二次大戦中にソビエトのスパイだったゾルゲがよく言ってんですね。ゾルゲって人はその、新聞、社の人ということで、通信社ですか、通信社、新聞社の人ということで、日本のその、政財界、あれ軍人の中に食い込んでいくわけですね。ドイツ人がなんでそんな食い込めたんですかっていうと、基本的に一番最初はその、何者だろうと思うんだけども、いろんな意味で関係深くなってくると、ズブズブの関係になってくるんですね。だから一旦その日本社会と中に入ってきたら、もう完全にズブズブだって言うんですね。で、だからそれは統制もないし、規律もないし、本当ズブズブの関係になってくる。なんかそれよくわかりますよね。ある種村社会みたいなもので、村の一員になったらもう何でもありみたいになっちゃう。森友だとか賭けだとかもなんかそんな話の延長線で起きた事件ですよね。だから本当この中にさえ入っちゃえばズブズブだから、なんか全部バレちゃうという、全部何でも OK になっちゃうということで、だからその人たちがこれバラしちゃうと思ったら、それはすごいものが出てきますよね。まあそういう意味で言うと、この、なんて言いますかね、内部告発っていうものが本格的に出てきたら、中から壊れますから、それはやっぱりね、ほんのわずかな力で壊れちゃうんじゃないです。飛行機ってですね、それこそ時速1000キロぐらいで、空気なんか飛びますよね。しかしあれ、後ろから風吹くとね、結構脆いんですよね。前からの風には異常に強いんですが、後ろから風吹くと飛行機ってよく壊れるんですよ。だから台風なんかで、風ぐるっと回るじゃないですか、台風って。だから後ろから風吹いて当たるとあれ壊れるんで、台風来るとすぐ逃げますよね。組織と同じで、前から来ると、その結構耐えられても、後ろから弾撃たれると、あっという間にパタンと行くことあるんですよね。だから今回その日産の事件は、内部告発、後ろから撃たれた弾によってゴーン倒れたわけで、いや、ああいうことはこれから、あちこち起きるんじゃないですか。これからしばらくまた検察は忙しいんじゃないです。ご中心ご中心とこの話聞いてくださいって話があれたくさん出てくるんじゃないかと思うんですよね。しばらくあの人たちは忙しいんじゃないかなと思うんですけども、まあいずれにいたしましてもこの内部告発が、出てきますとパンドラの箱が開きます。今までだから中の人たちだけで当たり前として思ってたことが、次々にそれ当たり前ではなくなって、本当の話が出てくるわけですね。かつての日本軍もそうだったわけです。太平洋戦争終わりまして、で、東京裁判が行われます。この過程を通じて、たくさんの話が出てきた。 で、今でも内部告発続いてますよね。私は、まあ、かつてこういうこと経験しました、こういうこと見ましたって話が、戦争中の話は今でもいくらでも出てきますよね。それは日本だけではない、アメリカでも出てきますね。朝鮮戦争のこともそうですね。だから本当に中からの声っていうのはものすごいものがあって、で、それってやっぱり時代が変わるときに全部表に出るんですよね。これからその新しい、まあ、組織を運営しなきゃならないから、お前ら黙ってろって言えばそれは大抵黙ってて、で、これでしか生きることができないと思えば大体黙ってて、黙った方が有利だし、喋ると怖いと思ったら大体黙ってんですが、これ黙ってても意味がないと。黙ってたらかえって逆にやられてしまうとか、黙ってたら本当に自分が罪を負わされてしまうってことになるとみんなそれ喋り出すんでね。で、金渡して何とかなるうちは金をもらって何とかするんでしょうが、金ももらえなくなっちゃったらいっぺんにみんな喋り出すわけでありまして、そういうとこはだから、こういう世界の話は現金ですよね。で、そこに、その、組織がうまくいかなくなってくる過程の中で、ものすごい恨みつらみが入るんですよ、あれ。ものすごい恨みつらみが組織の中で起きてるから、だからどっか一つ突くとですね、ドミノ倒しのようにですね、いろんなその秩序が壊れていくことがあるんですね。だから脆いですよ。だから今後ですね、まあ様々な不正が中から出てくるっていうのは、例えば、太平洋戦争終わった時に、軍がそうですよね。こんなことやってた、あんなことやってたってのはもう、当時の戦争行った人たちがズワッと出してきたわけですね。なんでこんなひどいことになってたのかということがまあ出てきたわけで、まあそれに近いようなことがこれから日本の中でも起きてくるし、トランプ大統領の場合はそれはアメリカとして大統領がそれを推進していますよね。やっぱり今までこの嘘にまみれていたディープステート、それから三軍副業隊ですね。この連中、影の政府三軍複合体、軍産複合体の連中、この連中の真実を暴き出して、これを整理するっていうのが、まあトランプの非常に大きな仕事ですよね。で、そこにはイスラエルやサウジの悪巧みも入ってるわけでありますし、まあこういうところの悪巧みを暴くと、まあアメリカのその裏の連中がいかに世界とつるんでデタラメやってるかがこうバレてくるわけで、で、それもところどころこう内部告発が入ってきますよね。今回その、デンマークの最大の銀行で、2つのマネーロンダリングが見つかったわけですね。エストニアの銀行と、エストニアの支店と、それからドイツの拠点ですね。こっち、ごめんなさい、アメリカの拠点ですね。アメリカの拠点の方がドイツ銀行出てくるわけで、これ、内部告発ですよね。内部告発で分かってきたわけで、だからやっぱりこの、どんな巨大なところ、てか巨大なところほどですね、内部の矛盾ってものすごく高まってることが多いんで、だからそこに、その、なんて言うんでしょうかね、大きなショックが加わると、みんな慌てらして、我先に本当のことを言って自分だけ助かろうとすると、そういうことはものすごくやっぱりこれからもあり得るんじゃないでしょうか。したがってこう、当面、来年ですね、来年にかけて我々は、あ、こういうことが起きてたんですか、こういうのが真相なんですか、ということを、たくさん多分知ることになるんでしょうね。で、それはまあ一旦こう出てしまえばですね、まあその時は大変なんですけど、まあそんなものかって話ですよね、正直言って。だってろくな話じゃないんですよね。その本当に素晴らしいことを隠していてですね、とんでもない美談が出てきた話は見たことも聞いたこともないですよね、隠しに隠してる話で。だいたい美談だとか素晴らしい話は、みんな隠せないから喋っちゃうわけだよ。自分の手柄喋りたいからね、みんな喋っちゃうわけよ、いい話は。で、隠した話は大体悪い話ですよ。だからこの内部告発で出てくる話のほとんどは悪い話で、まあ、あんまりにもひでえから黙ってたみたいな話が大体多いわけですよね。まあ、ホイッスルブロワーと言いますけどもね、ケビン・シップという CIA の元高官なんかもまさに彼はいろいろなことを我々に今でも、よく教えてくれますね。いろんなことを彼はネット上なんかでも語ってくれてますしね。だからまあ本当にパンドラの箱がこう開いてくるのを見るとですね、なんか人たちも哀れな連中だなと思いますよね。どこまでもどこまでもその闇の世界が好きなんだね。どこまでもどこまでも人を貶めて、で自分だけよくあろうとする。ここまでなんかその根性が曲がるってのはどうやったらそういう風に曲がりうるんだろうか。それで、じゃあ金もらったったって、あの人たちの世界って飲む使うですもんね。飲む使う以外に他に何もないわけで。 だからまあ、それはやっぱね、そんなに人生楽しいのかっていうと、まあ、本当にそういう、下等人種っちゃ怒られちゃうけども、およそまともな人間とは思えないようなですね、暗く冷たいもの連中が集まったんだと。以外になんか形容のしようがないですよね。だからその、まともな人は耐えきれないから内部告発して出てくるわけですよ。まともな人だったらそんなとこで仕事しきれませんよね。あんまりひどいからね。だから内部告発して出てくると。まあそれはすごくよくわかる話ですよね。だから結局その、パンドラの箱がどんどん開いていった時に、その大体悪い話ですから、幻想が覚めるわけね。で、幻想が覚めていく中で、で、まさにパンドラの箱の物語ですよ。最後の一番最後に希望が出てくるわけね。パンドラの箱って一番最後に希望が出てくるわけで、だからまあ、いいものはいいとして、そして悪いものはこれだけ悪いと、一通り全部こう焼け跡が見えたと。もうぶっ壊れてですね、ダメなものはダメで、焼け跡は見えて、なるほどこんな状況なのかと。その中で何か希望があるかどうか。どこに希望を見出すかっていうのは次のリーダーシップのすごく重要な仕事ですよね。太平洋戦争が終わって東京焼け野原になってるわけですが、その年の11月ぐらいにもうすでに当時の東京都がですね、東京復興の映画を作ってるんですね。焼け野原になっちゃった街を、映画で映してですね、これは東京復興の大チャンスだって言ってるんですね。こんなに全部きれいに焼けちゃったから本当に建て直せるじゃないかと。石で作った街はですね、焼けないからなかなか建て直しができないんだと。そういうふうに言ってる映画はもう11月ぐらいにできてますよね。なんかこんな感じで、その希望というものは本当の激しい崩壊の後、やっぱり自然に出てくるんですよ。恐怖が恐怖を呼んでる間っていうのはですね、もっともっとみんな悪くなると思って、すごく悲観的になるんですね。でもこの悲観を食い止める一番いい方法は、最初に最悪のことを考えておくんです。私いつもそうですね、もうなんでこんな悪いことを考えるのか、なんでこういう最悪の状況を考えるのかっていうと、それが一番物事うまくいくからです。まだ起きてないうちに最悪の状況とか、なりそうなことをよく考えておくんです。そうするとですね、もうその時は確かにびっくりし、不安になるかもしれませんが、まあだんだん時間が経ってって実際そういう状況になってくると、まあ、最悪のことを事前に想定しておけば、別にそんな不安じゃないですね。まあ、忙しいなというぐらいのもんですよ。ああ、またこういう風になって大体想定通りだけども、これ忙しい場合と、ちょっとのんびり座ってもいられないから、一働きするしかないという感じになるわけですね。少なくとも固まるってことないですよ。一方ですね、普段から楽観論ばっかり言ってるとですね、調子のいいことばっかり考えて、調子のいいことばっかり言ってるとですね、何か起きた時にいきなり腰が抜けるんですよ。想定外だっつって。で、想定外だって腰が抜けるから対処ができないんですよ。だから結果的に漂流するんですよ。で、本当に怖いことになるんですよ。事前にですね、非常に厳しいシナリオをもとに物事考えておくと、それは大体怖いことにはならないで済むんです。事前に楽観的なことばっかり考えてるから、その最後に怖いことになるんですね。危機管理って言いますよね。危機管理というのは、大きく構えて小さく収めるというのは鉄則ですね。危機管理は、大きく構えて小さく収めるというのは鉄則ですから、金融恐慌だとか産業恐慌だとか生活恐慌は全く同じで、大きく構えて小さく収めるのが鉄則なんです。あらゆる可能性を考えておいて、そしてできるものは準備し、まあ、なんて言いましょうかね。お金の話はまあどう動かせばいいかっていうだけだからあんな難しくないんですが、仕事のことで準備って言いましたら、やはり今の仕事と、それから未来の仕事を、やっぱり自分でよく考えることですね。今日の飯と明日の飯をどうするかを本当に自分でよく考えるっていうこと。これは時間がかかりますから、今すぐ答え出すなんてできませんから、相当前広にやっとかなきゃいけないんですよ。だからもう、強行がですね、もうこれから始まりそうだな、雰囲気を感じた時点で、もう大至急、今日の飯と明日の飯の三段はしとかなきゃダメですね。かといって別にそれ必ずしも、その転職しなきゃならないとも限らなくて、和戦両用の構えで言っても、結局何もなく平穏に過ごすることも多々ありますし、そっちの方がむしろ多いですから。だからそれが大きく構えて小さく収めるってことなんです。ところが、何もしないでいるとですね、いきなりなんかその強行みたいになっちゃって、会社もどうなのかわからない、生活もどうなのかわからんで、パニックを起こすんですよ。本人も家族も。 で、結局固まっちゃって、右往左往するだけで不安が募って、そのうち病気になっちゃうとか、ろくなことが起きないわけですね。ですから、まあ、個人の生活、それから仕事に関する部分は、かなり前ベロによく勉強して、そしてなんかいろいろ考えて、おく。それからやはり、また繰り返しますが、知って、行って、見て、会って、知って、行って、見て、会って、そして、友達を得て、新しいチャンスに自分を適応させるということをやっておかなきゃいけないですね。それからやはりバブル崩壊後でありますから、仕事の基本は御用達でありますね。もはやビジネスはゲームでもないし、お金を稼ぐためだけにやってるわけではなくて、お金はむしろ後ろからついてくるものでありますから、お客さんと一緒になって問題解決をするというのは基本であります。ですからそこのところの発想の切り替えができないと、バブル崩壊した後本当にどうしようもないんですよ。誰からも相手にされなくなりますね。要するに、自分の実力だけで、儲かるからだけでやってるっていうチームでは、もはや動きようもないし、チームそのものの存続が不可能になっていくんですね、バブル崩壊すると。そうすると、一緒にやってる理由がただ単に今日の金儲けではない。そういう仲間と付き合わなければ、ここは絶対乗り切れないんですね。御用達というのは、やはりその、バブルの崩壊から、バブルやバブルの崩壊を乗り越えて、世の中のため、世のため、人のために何ができるかという非常に強い使命感や意識を持っていないと、すぐ馬脚を表してしまいます。で、そういう御用達に合うお客さんを逆に選ばなきゃいけません。お客もですね、お客さんは神様だって何度も変なお客にするとですね、ろくな仕事になりませんので、やはり、そのお客さんと、それから企業は同じ価値観、ビジネスする人と価値観のレベルが合ってきますから、安定的に仕事しようと思ったら自分のレベルを上げない限りどうにもならないんですよね。だからやっぱりこう自分の勉強と自分の研鑽が何よりも大事でありまして、だから自己改造計画ですよ。これを進めなきゃいかん。だからこれはもうとにかくまず勉強ですね。もう一つの放送で見ましたが、昔の本なんか本当によく読んでみるべきですよ。なるほど、昔の人はこう考えてたのか、こういう状況だったのか、なんでこうやって結論を出してこうやって生きてたのかと、それすごい参考になりますよ。で、あとはやはりいろんなとこ知っていってみてあったらね、そうやってやはり価値観を御用達型に変えていくっていうことが、この中でものすごく必要なことで、それがだから一つのこの希望ですよね。パンドラの箱から出てくる希望ですね。で、あとはやはりこう世界を見たときにですね、まあ今のようなとにかくみんなこのものすごい武器を持って一触即発の状況でありますが、まあだんだんこのディフューズしてきて、ヒューズは抜かれてきていて、まあもうあんまりですね、ハルマゲドンみたいなことができない方向に動いてる。やっぱりなんか昔と比べてね、人々はそんなに激しくないですわね。なんとか丸く収めないと危ないということで動いてるような感じがします。しかし、やはりこの先ですね、特に経済を考えると、ほら、世界全体で見たらなかなか御用達なんていう世界とはほど遠い世界が多いしね、今日の飯すら食えない人もたくさんいるし、全世界で銀行口座持ってない人が17億人もいるんですよね。そうすると新しいインフラをこう、を作るったってこれなかなか大変なことでね、時間はかかるし、時間がかかる間に絶望しちゃう人も多いしですね。まあなんともはやですね、ここは、改めてこのバブル崩壊後の状況を見て、それぞれの国や地域を担う新しいリーダーを集めて、そしてどうするかを考えなきゃいけませんですね。もう今やもう一国一地域だけで問題解決できるほど甘くないと思うんですね。だからまあ今の時代はまだこのバブルの時代のリーダーが残ってます。これはだから全部入れ替わっちゃいますよね。バブル崩壊後って全く新しいリーダーに入れ替わってきますから、まあその人たちが集まっていよいよどうするっていうことだから、そこでリーダーを出せない地域はそれっきりなんですよ。バブル崩壊後に新しいリーダーを出せない、その現実を踏まえてどうするかを考えるリーダーは出せない地域や国はそれっきりなんですよね。だからやっぱりこの次というものを見たリーダーシップっていうのは今からよく考えておかないと、だからこうなんかね、市場原理一色で迫ったり、それから武力一色で迫ったりな人たちではどうにもなりませんので、まあそのあたり次の人を用意できるかどうかが、まあその次の命が残ってるかどうかの大きな分かれ道ですね。で、まあ誰かいればなんか希望は出てくると思いますよ。なんとなくやりようはあるでしょうからね。 技術的な問題よりもなんかその気持ちの問題が大きくて、国民をどう説得するか、国民の意識をどうなんか未来に向けていくか、このあたりが本当のリーダーシップの鍵にこれからなってきますので、まあそこのところは頑張らないといけないところだなと思いますね。いずれにいたしましても、この内部告発が開けるパンドラの箱っていうのは、これ本格的なパンドラの箱になるんだと思いますね。だからこれは本当に日本も世界も大きく変えていくことだろうと、そんな風に思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。内部告発が開けるパンドラの箱ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。